こんにちは、仮説の酒井です。今日も仮説ポッドキャストをお届けしていきます。早速なんですけど、気づかれたかどうか、この導入の BGM が変わっております。で、これはですね、以前ポッドキャストに関しての感想をいただいた中に、もうちょっとソフトだといいなという声があったので変えてみたんですけど、まあこれがソフトかどうかちょっとわかんないままやってるんですけど、とりあえずですね、変えてみました。でこの BGM を変えることを一つとっても、思うところってのは出るわけなんですね。一回始めたもの、選んだものですね、っていうのを変えるとかやめるって、やっぱりこうどっか不安というか、不安とまではいかなくても、こう抵抗というかね、こういいのかなこれでっていうのが出るもんだというふうに感じました。この BGM にしたって、もともとの BGM ですねにしたって、別にこだわりがあってあの BGM を選んだわけでもないんですよね。ないんですけど、なんだかんだこう2ヶ月使ってるわけです。2ヶ月使って、このポッドキャストやってると、今じゃあ今日変えてみてどう思ったかというと、なんかこう違和感みたいなのもやっぱり出るんですね。で、もしかするとこれを聞いていただいた中には、今日の BGM 聞いた途端に、あれ違うポッドキャストかと思ったりとか、中にはもしかすると前の方が良かったなとか、思う方もいるかもしれません。もちろん中には、あ、こっちの方がいいなと思う方もいるとは思うんですけど、それはちょっとまあ人それぞれ考え方とか感じ方なので分かんないんですが、で、話の流れ的に、こじつけみたいに聞こえるかもしれないんですけど、こういうことからでも、やはりこうマーケティング的な目線というか、学びっていうものは得られるということなんですが、どういうことかというと、ユーザー、この場合は BGM を使っている僕のことなんですけど、ユーザーは使い慣れたものを変えるのはめんどくさいということですね。できれば前の通り使いたいと本能的に思ってるんだなっていうのが、今回の僕の心の動きで実感できました。僕は前の BGM こだわりとかないっていうのはさっき言った通りなんですけど、特に満足感とかこれいいねっていうのもないんですが、それでも特別な不満っていうのはなかったわけです。なので、変えるのちょっと面倒だなっていうふうに思ってそのまま使い続けてたわけですね。まあ面倒と言っても、実際はこう数曲また別のやつを聞いてこれでいいかっていうふうに決めたのが今回で、まあそんな手間はかかってないんですけど、この場合のユーザーというのは通訳や翻訳のクライアントですね。で、BGM があなた、通訳者、翻訳者さんだというふうに置き換えてみてください。これは僕がエージェント時代に、自分自身もそうだし、エンドクライアントも同じようなことを言ってるのを何度も体感している経験からなんですけど、僕ら依頼側ですね、通訳を依頼する側、クライアント側は基本的に前に依頼した通訳者さんに前の通りに依頼して、前の通りによろしくというふうに依頼しちゃいたいんですよね。ここにはもちろん前回の満足感とかあったらいいんですけど、もし積極的に変える理由がないようであれば、まあ前回の人でいいや、前回の人でいいかくらいだったら、もうそのまま依頼しちゃいたいわけです。なので、以前に依頼を受けている、このこと自体がアドバンテージになると。これをもっと戦略的に表現していくと、いかに最初の依頼にこぎつけるかっていうのは大事だし、こぎつけたとしたら、いかにそれを継続させるかっていうのが重要ということですね。その場合の通訳スキルっていうのは、アクセプタブル、まあ、OK っていうレベルかな。中国語で言うと、クーイーなのかな、わかんないですけど、であれば、スキルはエクセレントとかファンタスティックじゃなくても OK っていうことです。もちろん BGM と通訳者じゃ違うんで、そのままってわけじゃないんですけど、何回か依頼してれば最初に特になかった愛着とか慣れというものはだんだん生まれてきます。そうなると通訳者変えるってすごく億劫になるので、ますます継続のチャンスがあると。なので、こう新規のクライアント案件が入ったとして、今後もここと付き合いたいなと、ここから仕事が欲しいなということであれば、その後の数回は多少無理をしてでも優先的に入れるようにしておく、入るようにしておくと継続につながりやすいという戦略にもなります。これは僕が、実はプライベートでも飲み屋さんに使っている手口というとあれなんですけど、ある飲み屋さんに行って、なんだかここいいなと、また来たいなというふうに思うことがあります。その時は、その行った日、初めて行った日の翌日とか2日後とかにまた顔を出すようにしてるんですね。そうするとお店の方もこう毎日顔を出すってなかなかいないっちゃいないんで、ましてや来たばっかりの人がねいないんで、行ってみるとお店の人も、あれ昨日も来てくれましたよねみたいな、とか一昨日来てくれましたねっていう話をしてくれるんですね。覚えてくれる可能性が高いです。で、そこでちょっと印象付けて、もう一回またちょっと頑張って数日も空けずに3回目に行くんです。そうすると大体顔を覚えてもらえると。で、それ以降はですね、一回覚えてもらえば 普通のペースというか、週に1回とか、もしかしたら2週に1回とかのペースに戻したとしても、他のお客さんよりも随分顔を覚えてもらってるし、まともに行ってると、じゃあ3回とか4回行くのに2ヶ月ぐらいかかっているところを、もう、そうですね、1ヶ月のうちにそれぐらい行ってると、覚えてもらいやすい。その後がすごく関係性が良くなるんですね。こんな風な、手口を使っているというのも参考なんですが、この話は僕の方がお客さんの立場なのでちょっと違いますけど、いかに最初の頃は通い詰めると効果的かっていう話をしたくてシェアをしました。お仕事もそうですが、プライベートでもぜひ使っていただけるといいんじゃないかなと思います。で、今日の質問ですね。ある、国内、日本国内の地方の通訳者さんからの相談です。一部ちょっとぼかしますけど、〇〇にはこの方の地方名が入ってますね。地名が入ってるんですけど、ここはぼかしてます。〇〇では仕事が少なく、通訳だけでなく、翻訳もガイドもやって、なんとかやっていますと。今後、東京方面でも仕事をしたいとは思っていますが、事務所用に部屋を借りると赤字になるのではという不安があり、一歩踏み出せないでいます。何かアドバイスをいただけると幸いです。ということですね。はい。ご質問ありがとうございます。このメールをいただいた方にはすでに個別にご返信はしてるんですけど、他にもね、地方で仕事が少ないと悩まれている方もいるんじゃないかなと思って取り上げさせていただきました。まず、ここに仕事が少なければ仕事があるところに行けばいい。だから東京行こうかなというこの考え方ですね。これがもう僕としてはすごく素晴らしいというふうに思いました。というのも、地方には仕事が少ないって、悩んでる方で結構いらっしゃると思うんですね。でも、ほとんどの方がそこで止まります。どうしようかなっていう状態のまま、こう、ぐるぐる悩んじゃうんですね。で、もちろん、こう、いろんな状況があるので、誰でも彼でも東京に出てくればいいとか、そういう話でもないんですけど、質問の仕方というか、課題とかに対してのアプローチが、いいなというのが、どうすればうまくいく可能性があるかというのを、今回、この方はご自分で考えられているのがいいなというふうに思いました。こういう考え方ができるのとできないのと、いろんなことの結果が全然変わってくるんじゃないかなと思います。で、ご不安のこの事務所を借りると赤字になるのではという話なんですが、結論から言うと、借りなくてもいいんじゃないかっていうお答えをしてます。起業の原則として、小さく初めて大きく育てるというのがあるんですけど、その意味でも最初のうちはあまりリスクを取らずに、特に固定費は抑えたいところです。で、家賃っていうのは毎月かかっちゃう固定費なので、できるだけ、かけたくないですよね。で、この質問に対して僕が返したのが、こんなことについて考えてみるといいんじゃないかなっていうことなんですが、まず一つ目が、事務所を借りなくてはいけないのかということです。そもそもですね。事務所はあった方がいいと思うんですね。もちろんいろいろ便利だと思うんですけど、必須なのかどうかです。何のために事務所を借りる必要があるのかを考えてみると、もしかすると、実は借りなくてもいけるんじゃねっていうこともあるんじゃないかなと思うんですね。なので、事務所を借りないと、というふうに思っているんであれば、その理由と同時に、借りないとどうなるのか、何が起こるのか、何ができないのかっていうのも考えてみるといいかなと思います。ここを具体的にしていくと、なぜ事務所が必要なのかを、明確に判断することができるんじゃないかなと思いました。で、その結果、やっぱり事務所必要だなっていう結論に達するんだったら、それは投資としてリスクを取っていく価値はあるんじゃないかなと思います。今は事務所といって、こう、必ずしも何十万って話じゃなくて、月額で使える、スペースが使えるビジネスラウンジもたくさんあるんで、そうしたところを利用するのもいいんじゃないかなと思います。僕はリージャスというところを使ってるんですけど、都内のそこら中に平日日中だけですけど使えるラウンジがあって、月額15,900円からなんで、オフィス、事務所を借りるよりはよっぽど安いなというふうに思います。ね、先ほど投資としてリスクを取っていくっていう表現をしたんですけど、ここについて少し補足をしたいなと思いました。これ投資と回収の話ですね。さっき言ったように小さく始めて大きく育てるっていうのが企業の原則なんですけど、その上で回収するためには先に投資をする必要があるということです。僕はこれ逆はありえないと思ってるんですね。回収が先で投資の後っていうのはないと思います。例えば家賃収入を得たいと思ったとします。で、マンション買わずに家賃収入って得られないですよね。先に部屋を買う必要があると。それが投資と回収のあるべき姿というか順番、正しい順番ですね。先に投資です。あとは投資から回収の期間なんですけど、もちろんこう金額とか投資対象にもよるんですけど、2000万円でマンションを購入して、その2000万円を半年とか1年で回収したいなんていうことを言ってたとすると、寝言言うなと。そういう話になりますよね。 なので投資から回収までの期間をある程度見ておくのも大事ですね。あまり焦りすぎないというか、それこそ利回りの話で、1年で2倍になりますなんていう、こう、FX というか、こう、海外の通貨とかね、いろいろあると思うんですけど、よほど怪しいなというふうに思うわけです。なので、投資と回収の時間っていうのはある程度見ておく必要があるということですね。ある方が適切ということです。さらに、東京に出張に行くと、交通費とか宿泊費で、赤字になるんじゃないかっていう不安もあると思うんで、そこについても話しておくと、先ほどの投資と回収の関係から言うと、最初はこう持ち出しになって当然という考え方です。で、僕であればの話ですが、最初、通訳料よりも交通費とか宿泊費とかの経費がかさんでしまっても、それを投資と割り切っちゃいますね。最初は持ち出しでもしかしたら赤字かもしれません。で、そこからまず目指すのは通訳料と経費がトントンになるぐらいかなと。で、そうなればまずは十分ですね。5万円の通訳料をもらって5万円の経費がかかったとすると、東京での仕事をしてもお金は増えないんですけど、でも経験とか実績、自信、そしてそこから得られる選択肢っていうのが手に入りますよね。だとすると、この持ち出しのお金とかお金が増えない出張の仕事っていうのは価値がないのかと。で、僕はそうは思わないわけです。未来の可能性を数万円で買っていると、買えちゃってるっていう捉え方ですね。目の前の5万円の案件のために5万円の経費を払ってるんじゃなくて、未来の50万円のために5万円の投資をしていると、5万円で50万円の可能性を買ってるという考え方です。そうなると、この5万円っていうのは出す価値があるんじゃないかなと。もちろんこれって回収できるかわかんないですし、誰もできますよなんて約束はしてくれませんね。なので、自分でそうすると選んだんだと、それでもやってみたいと、チャレンジしたのは自分だっていう意識が必要なんですけど、それさえあればチャレンジの価値はあるんじゃないかと思います。あとはリスクを取ってチャレンジする際なんですけど、これ無限に頑張るというわけではなくって、1年やってみてとか、または50万円かかるまでやってみてっていうふうに何か基準を作っておいて、その基準に達した時点で改めて続けるかどうかを判断するというのがいいかなと思います。その時にやめてもいいっていうことです。始めると、一度始めると続けなきゃいけないだと、こう始めることそのもののハードルが上がるんですけど、いや、その時にやってみてやめてもいいんだっていうふうに選択肢を持っておくと、チャレンジがしやすくなるはずです。で、僕自身会社員辞めることを考えた時から、その頃からですね、真面目に自己投資を始めたんですけど、30万円の口座に申し込むのもすごい迷いましたし、120万円の口座に申し込んだ時は、申し込んだ瞬間からこれでよかったのかっていうのを悩みましたけど、まあ今振り返ると、そのおかげで今それ以上の回収ができているので、お金だけじゃないですね。時間とかひっくるめてなんですけど、やりがいとかも全部ひっくるめてですけど、その投資のおかげで今回収ができていると。なので、投資と回収の考え方の実体験としてシェアをさせてもらいました。ということで、今日のまとめです。一つ目、新しいクライアントの縁ができたら、しばらくは意識的に優先しましょう。良い飲み屋さんに出会ったら、その週のうちに3度顔を出しましょうということです。2つ目、感じている課題や問題は、課題とか問題をそのまま、捉えるんじゃなくて、どうすれば〇〇という理想の状態になるのかというふうに書き換えてみると、ぐっと前向きなアイデアが出やすくなります。3つ目、リスクはできるだけ小さい方がいいですけど、リスクゼロで成功したいというなら、神様に祈るとか、何か思いがけない幸運が降ってこないかと考え続けるとか、あとはそうですね、例えば寝てるだけでお金入ってきますといったような情報商材買うとか、何か壺を買うとかね、そういうことをすればいいんじゃないかなと思います。それで50年ぐらいやってみると、もしかしたらリスクゼロでうまくいくかもしれませんが、これは冗談なんですけど、リスクゼロで成功したいと思っているんであれば、出直してこいということですね。仮説は向いてないと思います。4つ目、リスクの話と被りますけど、投資と回収は投資が先、回収は後です。投資なくして回収なしだし、リスクなくして成功なしです。さらに回収できるかどうかなんていうのも自分次第ですね。誰も約束してくれません。大事なのは自分で選んだという意識です。自分がこれ信じてやってみるかなっていうふうに思ったことがあれば、自分自身を信じて投資したらいいんじゃないかと思います。以上、今日の相談に対する僕なりの回答でした。仮説ポッドキャストでは皆さんからの質問を受け付けています。質問はメルマガ仮説通信についているフォームから、またブログのポッドキャスト質問フォームからお送りください。感想ももちろんお待ちしているので、ちょっとこう思ったよとか、ここが参考になりましたとかも送っていただけると原動力になります。以上、今週の仮説ポッドキャストでした。聞いていただいてありがとうございます。で、実はこのポッドキャストを録音しているのは大阪出張の前日なので、 もっと短く済ませるつもりだったんですけど、普段より長いぐらいなのかなになりました。また次回大阪の話もできるかなと思いますので、楽しみにしておいてください。それではまた来週。